舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のゲストをご紹介いたします。舞鶴市議会議員から今西克美さん、田畑敦子さん、小谷茂雄さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、本日の放送は11月26日に舞鶴市議会第82代副議長に就任されました今西さんから副議長就任のご挨拶と議会活性化特別委員会の年間計画について、田畑さんからは12月定例会議案審査報告、小谷さんからは議員研修会の報告をテーマにお話をお伺いしたいと思います。それでは早速ですが、副議長就任にあたりましてご挨拶を今西さんからいただきたいと思います。
はい、今西です。よろしくお願いいたします。今般舞鶴市議会の皆さんから副議長という大役を授かり、その職責の重さに身の引き締まる思いを感じているところでございます。この場をお借りいたしまして副議長就任にあたり一言ご挨拶を申し上げます。舞鶴市議会では平成30年に制定されました舞鶴市議会基本条例に基づき、市議会に議会活性化特別委員会を設けて、その活性化に向けて取り組んでいるところであります。基本条例全文にあります市民に開かれた議会、議会機能の充実、そして効率的効果的な議会運営を実現するために、この3つの指標を基本として議会改革に取り組んでまいりたいと思っております。はい、私も新たな山本議長のもと議長をしっかりとお支えする中で、その歩みを止めることなく、また議会の果たすべき役割をしっかりと進めてまいりたいと思っております。未熟者でございますが精一杯取り組んでまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。甚だ簡単ではございますが、副議長就任にあたりましての挨拶に変えさせていただきます。
はい、ありがとうございます。先月新たに議長に就任されました山本議長にも先月ご挨拶を頂戴したんですけれども、やはり同じように市議会の活性化に取り組んでいくとご挨拶されていました。
はい、議長も私も目指すところは同じであります。議長は就任に際しまして議事機関として人間代表制を具現化し、さらに市民福祉の向上に寄与できるよう取り組んでいくことを示されていました。私も議長の思いを共有しながらしっかりと取り組んでまいりたいと思っています。
はい、そうですね、議長とともに進めていただければと思います。それでは議会活性化特別委員会の年間計画についてお伺いしたいと思います。
はい、はじめに議会活性化特別委員会は平成30年12月に地方分権の時代にふさわしい役割を果たすため、議会を活性化させていくこととして議会の中に設置されました。
2年前に設置されたんですね。
はい、もう少し言いますと、これまでにも増して公平性や透明性を高めるために、先ほども申し上げました市民に開かれた議会、議会機能の充実、効率的効果的な議会運営の3つを指標の軸として、市民福祉の向上と市政の発展に尽くすため、この特別委員会での議論を中心に取り組んでいます。
はい、わかりました。
現在昨年12月からの新たな議会体制のもと、特別委員会で取り組むべき項目課題を検討しています。今からこの1年間取り組むものの中から主なものをお話しいたします。
はい、それでは具体的にお願いいたします。
はい、まず重点的に取り組むことといたしまして、今回新たに就任されました山本議長も重点項目に掲げられている議員の定数及び報酬、また通年議会について1年をかけて議論することとなっています。
はい、議員の定数とか通年議会ということですが、なんだか難しそうなので、市民の皆さんにも分かりやすくお話しいただけますか。
はい、分かりました。議員の定数関係につきましては、山本議長が先月この場で説明されましたので省略させていただきまして、通年議会についてお話ししたいと思います。
はい、そうですね、お願いいたします。
今舞鶴市議会は全国の議会が多く運用しているように、3月、6月、 9月12月の年4回市長の召集により定例会を開催して条例や予算などの審議を行っています。
はい、
それぞれの定例会の開催期間、これを会期と言っていますが、定例会初日に30日から35日間をめどに議会が決めているところです。
はい、続けてください。
これに対して通年議会は一般的には議会が決める会期の長さを1年間とするものですので、年1回だけ市長が召集した後は年間いつでも議長の権限で本会議を開催することができるものです。
そうですか。通年議会にすることによって市民の皆さんにはどういったメリットがありますでしょうか。
はい、そこが一番のポイントです。
はい、ぜひ聞かせてください。
通年議会のメリットとしましては、先ほども言いましたが1年を通して議長権限により本会議を随時開催して審議を深めることができますので、議会の審議を経ない市長の専決で決められるものが減少すること、そして災害など突発的な案件に即時対応ができることです。
なるほど。
それから議案等の提出を行える時期の制限が撤廃できることで、次の定例会の召集を待つということがなくなって随時議案が提出できますので、例えば契約議案等の早期議決によってすぐに事業着手ができることなど、市民の皆さんにとって非常に有益であると考えています。
そうですか。市民の皆さんにとってメリットのあるものでしたら、ぜひ導入していただければと思いますが、いかがでしょうか。
はい、この通年議会については、以前からこの議会において検討されてきた経過はあるのですが、今回改めて重要課題として取り組むこととなっています。デメリットもありますので、それも含めて検討が必要です。
あ、デメリットとはどういったものでしょうか。
はい、やはり会期が1年間ということで、執行機関の皆さんを拘束する時間の増加によって行政の事務や住民サービスが低下する恐れがあります。またいつでも会議が開けることから本会議、委員会等の増加が懸念されますので、経費の増加につながる恐れもあります。
なるほど。
そして災害の時など突発的な案件について執行機関の皆さんが議会対応に時間を要してしまう恐れもあることなどが挙げられます。
そうですか。メリット、デメリットそれぞれやって慎重に検討する必要があるようですね。
はい、そうですね。まず第一は市民の皆さんのための議会運営という観点からも、時間をかけて議論してどうすれば市民の皆さんからご理解いただけるかを導き出したいと思っています。
はい、今西さんからは副議長就任のご挨拶と議会活性化特別委員会の年間計画についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人期待のコーナーをお届けしております。さあ、お話の前半では今西さんからお話をお伺いいたしましたが、それでは次に12月定例会議案審査報告について田畑さんからお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
こんにちは、田畑です。よろしくお願いします。
それでは12月定例会での議案審査結果からお話しいただけますか。
はい、まず12月定例会の会期は11月26日を初日として12月25日までの30日間でした。
はい、
審査結果は市長から提案された議案は25件、議会での提案議案は4件で、いずれも可決、同意したところです。
はい、
また市民の皆さんからの要望として請願4件の提出がありましたが、そのうち3件は不採択とし、1件は採択しております。
はい、たくさんの内容を審査されたんですね。それではその中で主なものを教えていただけますか。
はい、今回の定例会ではいち早くコロナ対策に対する事業を進めていただく必要があったので、初日に新型コロナウイルス感染症関連の補正予算3155万円を審査し可決しました。
はい、
合わせて同じ日に 期末手当支給の減額に関する条例改正などの議案4件、監査委員の選任について審議し、いずれも可決同意しております。
はい、12月の最終日までに1ヶ月近くありましたが、こうしていち早く対応していただいたので、その分早期に必要な対策に取り組んでいただけてありがたいですね。他にも議案がたくさんあって、請願も審査されたということで、とても関心の高い定例会だったんですね。
はい、新型コロナウイルス感染症関連以外の補正予算も、一般会計では3億9887万円で、補正後の令和2年度の予算額は458億1840万円となりました。また4つの請願は担当の委員会で審査し、活発な質疑や意見交換を経た後、最終的には12月25日の本会議で採択不採択の議会の意思を決定したところです。
はい、わかりました。それではたくさんあった議案の中から、さっき言われた予算の議案を説明していただいてもよろしいでしょうか。また後ほど請願の内容についても教えてください。
はい、わかりました。コロナ関連以外の一般会計補正予算の主な内容は、マイナンバーカード利用環境整備事業費、障害者共同生活援助給付費、農村移住交流促進事業費、企業誘致実現プロジェクト事業費、橋梁長寿の化事業費、学校給食運営基金積立金などです。
はい、特徴的なところを教えてもらえますか。
はい、農村移住交流促進事業は、これまでから人口減少過疎化高齢化が進む中で、空き家を改修して徐々に移住の実績を上げてきたのですが、今回は拡大事業として上がっていました。また企業誘致推進プロジェクト事業は、地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、企業の新規立地や市内既存企業の発展的な設備投資に支援するものでした。
これも拡大事業でしたか。
はい、元気な街づくりへの予算として計上されていました。
いずれも大切な予算ですね。あと聞き慣れないのですが、橋梁長寿命化事業費は具体的にはどういった事業への予算だったんでしょうか。
はい、現在通行止めとなっている平の舞鶴クレインブリッジ復旧のための調査解析、そして詳細設計などの予算です。早期復旧に必要な予算となりました。
つまり今回は修繕費用ではなかったということですね。
はい、そうです。調査解析によって今後修繕費用が算定されるということになります。は
あ、そうなんですね。大きな橋ですから、修繕となると大変な費用がかかりそうですね。
そうなんですよ。今後の予算に関しては広報等が未定なので、どうなるかわからないのが現状なんです。
なるほど。地域の皆さんもよく利用される橋ですし、早く渡れるようになるといいですね。
本当にそう思います。普段あって当たり前の橋が渡れないという不便さは苦痛ですよね。一刻も早い開通を願っています。
はい、それでは次に12月定例会で出された4つの請願についてご説明いただけますか。
はい、まずは高浜発電所の再稼働に関わる請願が2つ提出されました。
はい、
1つは高浜原発1・2号機の再稼働中止を求める請願、もう一つは高浜発電所1・2号機の再稼働に関する請願です。
はい、新聞でもこの審議された内容が載っていましたが、関心が高い内容でしたね。
はい、この2つは原子力防災安全等特別委員会で審査しました。それから高齢者福祉を充実させ新しい文庫山学園を求める請願、これは福祉健康委員会と市民文教委員会での合同審査しました。
うん、2つの委員会にまたがる内容だったんですね。
そうです。また核兵器禁止条例の参加調印批准を求める意見書を日本政府に提出することを求める請願も提出がありましたので、これは担当の総務消防委員会で審査しました。
どれも難しい内容に思われるんですけども、採決結果は不採択が3件、そして採択が1件ということでしたが、採択された請願についてご説明いただけますか。
はい、結果採択したのは高浜発電所1、2号機の再稼働に関する請願の1件です。採決の結果は 賛成多数でした。それに関連して請願を審査した原子力防災安全等特別委員会の提案として、舞鶴市議会としての高浜発電所1、2号機の再稼働に関する決議と、国へ関西電力株式会社高浜発電所1、2号機の再稼働に係る意見書を提出することも賛成多数で可決しております。
なるほど。ラジオではちょっと時間に限りがあるんですが、そういった内容はどうしたら詳しく分かりますでしょうか。
今月31日発行の舞鶴市議会だよりに今回可決した決議や意見書の内容が載ります。また今精査をしておりますが、3月には今回の12月定例会の審査の会議の記録がホームページから見れるようになりますので、ぜひじっくり読んでいただきますようよろしくお願いいたします。
わかりました。今回は請願が一度に4件と多かったですね。
はい、請願に関しましては市民の方が紹介議員を通じて提出されるのですが、市民の方々の市政への関心の高さとも言えますし、行政の方針に関して行政側にさらなる説明を求めるものとも言えます。二元代表制のもと議会の役割も問われるところであります。
どういうことでしょうか。
つまり行政側と議会は車の両輪です、うん、はい、私たち議員は常に行政側の市政の方向性を監視しチェックする機能を持っています。請願の紹介議員として市民の方の思いを届けるために役割を果たさなければなりません。
そうですね、議員さんが市民の皆さんの後押しをするということですね。
そうです、市民の皆さんのご意見や思いはこうして議会で市政に反映できることもあります。
なるほど。関心を持っていろいろと疑問を持ち議員さんにお尋ねしていいということですね。説明していただけて納得し自分のまちづくりに参加できますね。
そうです、市民の皆さんはもっともっと市政への関心を高めていただき、いつでも私たち議員に声をかけていただきましたらお手伝いできるかと思います。市民の皆様の声を市政に届ける役割が議会を通じてありますので、今後ともより一層関心を持っていただきたいと思います。
はい、田畑さんから12月定例会議案審査報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。さあ、それでは最後に小谷さんから議員研修会についてお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、小谷です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速ですが、最近ではどのような研修会が開催されたのでしょうか。
はい、最近では2回開催しています。昨年11月20日には足立区教育委員会の沢野教育長から役所を動かす一般質問とは進化する自治体を目指してと題し、市民の皆さんの負託に応えるため市政の発展に効果的な質問のポイントや仕様についてご講演いただきました。
へー、確か一般質問の機会は年に4回でしたね。
はい、そうです。今日は今月14日に開催しました地方議会総合研究所の代表取締役である広瀬和彦氏による適正な議員定数及び報酬の決定手法を考えるというテーマについて研修会の内容を報告させていただきます。
はい、お願いします。このような研修会は毎年開かれているんでしょうか。
はい、舞鶴市議会では議員力の向上を図り議員の政策立案政策提言等の能力向上につなげられるよう毎年有識者の方にお越しいただき議員研修会を開催しています。また研修会には近隣市の議員にも参加いただき
交流を図っています。
せっかくの機会ですので近隣の議員さんも一緒に参加されるのはいいことですね。でも今コロナ禍で緊急事態宣言が再発令されているということなのでこういった交流は難しいんじゃないでしょうか。
はい、14日の研修会は舞鶴市議会議員のみの参加で実施しました。広い会議室にスクリーンを設置して東京の講師と舞鶴をつないでリモートで行いました。
なるほど、コロナ対策をしっかりと行って研修されたんですね。
はい、舞鶴市議会では昨年からオンライン会議について検討し準備も進めておりましたのでトラブルもなく実施でき貴重な体験となる研修会でした。
はい、ところで今回はなぜ議員定数と報酬をテーマに選ばれたんでしょうか。
はい、本年の議会活動において重点的に検討していく項目として定めており議会基本条例に基づき議員の任期を基準に検討していくこととしています。
はい、議員さんの任期は4年ですから今の議員さんの任期は来年の12月までですね。任期の1年前までには議員定数と報酬の結論が出せるように検討されているんですね。でははじめに議員定数のお話からお聞きします。
はい、舞鶴市議会の定数は26人ということはご存知ですね。
はい、
地方議会の議員定数は現在各自治体の実情に合わせて条例で決められています。
はい、この放送でもお聞きしたことがあります。
舞鶴市議会では平成29年に適正な条例を決めるため議会がどのような活動をしているか市民の皆さんに理解していただく機会を設けその場で定数に対するご意見を伺ったことがあります。講師の方も市民の皆さんの議会への理解が重要だとおっしゃっておられました。
今回の研修会では市民の皆さんの理解を得るためにはどのようなことが必要とおっしゃってましたか。
はい、議会は議事機関として力を発揮することが必要となります。舞鶴市議会の場合現在設置している総務消防産業建設福祉健康市民文教の4つの常任委員会を中心に議員間の討議によって十分な議論を尽くすこと、このためには議員議会活動において市民の皆さんの意見を十分把握し本市の政策を監視していく必要があるとされました。
なるほど、確かそのことは議会基本条例にも定められてましたね。それでは議員定数の具体的な考え方については何かお話がありましたか。
はい、適正とされる議員定数の算定方式では6つの考え方が示されました。本市の実情に合わせて考えていくのかこれからの議論となりますがそのうちの一つとして常任委員会数方式が挙げられました。
先ほどの4つの常任委員会に関わることですか。
はい、市民の皆さんの意見をできるだけ反映させ充実した議論をするには一つの委員会に何人の議員が必要かを算出してそれに設置している委員会数をかけて議員定数を算出する方法であります。
なるほど、他にはどのような算出方法がありましたか。
小学校区方式、議会費固定方式、面積や人口方式のほか類似都市との比較方式がありました。これは人口規模や財政規模が似ている市の平均値を参考にする方法ですが説明がつきにくく理論的根拠がないと話されていました。
説明のつく根拠がないと皆さんの理解を得るのは難しそうですね。それでは最終的に定数を決めるにはどのような考え方が良いとされましたか。
はい、専門的に深い議論をするため常任委員会数方式の考え方を中心に面積・人口方式を組み合わせて考えることがベストであるとのお話でありました。
なるほど、議論の参考になりますね。次に議員報酬についてはどのような内容でしたか。
はい、議員報酬を考えるにあたっては 市民の負託に応える議員としての職務の対価として市民や有識者の意見を参考に十分な議論が必要だと改めて認識しました。
はい、先ほどと同じように算定方式が示されたのでしょうか。
はい、議員は住民の選挙で選ばれる地方公共団体の特別職であるものの任期は4年しか保証されていません。はい、そして年金退職金もなく対外的に職業として認識されていないことを留意した上で先ほどと同じく3つの算定方式が示されました。
はい、それはどのような内容でしたか。
一つは市政への貢献度をもとに報酬額を定める考え方ですが費用対効果の算出が難しいとされました。その他自治体の執行部職員の給与や国会議員の歳費を基準とする方法日当制を根拠に算出する方法などが挙げられました。
そうですか。検討する中で何が大事だとされていましたか。
はい、前市議会として責任のある結論を出すためにまずは議員の日常活動を通して市民の皆さんに市議会に関心を持ってもらうことが大事だとされました。
今日のような FM 舞鶴への出演もこの活動を知っていただく一つの機会ですね。
そうですね。広報・広聴活動の機会を多く設けることが必要であり市民に開かれた議会の実現のためにも議会の活性化が必要不可欠となってきます。そうした中で議員定数と報酬について議会でより良い議論を重ね市民の皆さんに理解してもらい納得していただけるよう積極的な議会活動に取り組んでまいります。
はい、ありがとうございます。ここまで議員研修会についてお話を伺いましたが他にもお伝えしたいことはありますか。
はい、本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは舞鶴市議会のホームページでも紹介しています。また舞鶴市議会公式 Facebook も開設しそちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向けさまざまな形で情報発信されているんですね。皆さんもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会から今西克美さん、田畑敦子さん、そして小谷茂雄さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。